はい、101回目のプロポーズです。
はいはいはい、
おかしいな、笑ってくる、ドカーンドカーンとくるとこじゃないですか。
101回目ですね。
はい、
だいぶちょっとこう遅れましたけど、
でちょっとすいません、お正月、
ちょっと長めのお正月休み、
お正月休みをいただいて、ちょっとハワイに行っ
とる、ね、ハワイとかね、
で芸能人らしく
ねえ、
はい、行ってないですよ、仕事してましたよ。はい、こんにちは、ファノリラジオでございます。私がファノリンでございます。そしてお相手はいつもの、
ヨダです。今年もよろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いします。もう松の内も過ぎてしまいましたまあそういうわけでですね、100回を過ぎても東京と大阪をスカイプで結んで世間話をするアティチュードは変わらないわけでございますがですね、まず、いろいろと最初からお知らせみたいな、
はいはいはい、
サイトの方にですね、ドーンと、すでに、馬乗りラジオのサイトの方に出しておりますので、
はい、
お読みになった方もいらっしゃると思いますが、ウィンターライブ08というのイベントがですね、
はい、
開かれるということで、このジングルを作っていただいた、ヨロズレーベルのカウさんがですね主催されるイベントで、なんとオール YMO コピー
まだなんかすごい絞ったテーマでね、
もう我々狂気乱舞でございますよね。
うん、
もうね、なんか1、2、3、4、5組というのかな、
はい、
ね、出られるそうで、それらの方々が全てですね YMO のコピーをされるということなのでですね、
うん、
まあ、それが2008年2月9日、ね、6時3より、名古屋の方でですね KD ハポンというライブハウスで行われるということです、はい、ぜひともですね、お近くの方も遠くの方も YMO な方もそうでない方もぜひですね、名古屋に集合してみてはいかがかと。これも行きたいな本当に。
まあでも今年あれですもんね、ちょうどその YMO がデビューして30周年ですからね。
30周年記念ですからね。
アニバーサリーイヤーですからね。
もう完璧ですね。これは行かないといけません。ちなみにですね、その、まあ、ライブの詳細を告知してあるですね、ページに行かれるとですね、YMO と初音ミクさんがコラボレーションしております。
あ、はいはいはい、はい、
これはなかなか聞き、これはぜひお聞きください。聞き物です
よ。初音ミクの声をこうボコーダーがかった感じでなんか歌ってましたね、う
ん、なんか見事でしたよね、
うん、
あ、なんかずいぶん本当初音ミクさんとかあのニコニコ動画で HMO とかいろいろ聞いてるけど、本当にびっくりするぐらいうまいというのか、もうなんかしっくりきてるなっていうのもありますね。
なかなかツボをつく感じの選曲も多いですしね。
そうで、やっぱりあれだね、よくよく聞いてみるとこう一番上がるのはあの3回のライブのテイク
を
コピーしたものが一番上がるなっていう気はなんかするな、あれは何なんでしょうね。
初音ミクでやらんでもええやみたいな曲とかもあって、あのマスとかやってました
よ。あ、マスとかやってましたね
あれちょこちょこっと喋るだけですからね、あれ
ロシア語でね。
ねえ、歌じゃないですからね。
まあまあ、なんかもう何でもいいって感じもちょっとするんですが、でもまあ、うん、面白いなと思います本当に。なんか、ちょっと話をそれましたが、ウィンターライブ08ぜひとも2月9日でございます、よろしくお願いします、
はい、
ということで、100回のまああのおめでとうございますメールなども来ておるのでですね、
はい、
ご紹介させていただきたいと思います。テラポンさん、お久しぶりでございます。バンドリーさん、ヨダさん、こんにちは、100回目の放送おめでとうございます。あのジングル大会からもう50回ですか、月日の経つのは早いものです。今度は何をされるのでしょうか、ビデオキャストもちょっと見てみたい気がします。お二人ともきっとグラサンとか後ろ姿とかシルエットとか被り物で登場なんでしょうね。ビデオキャストは難しそうですよね。
ああ、でも今ユーストリームとかいろいろね。
あ、そうか、動画
も、ね、まあまあ割と簡単にはなってはいますけどね。ああ、そうだよね、
アップロードはね、
うん、
結構簡単なのかね。まあ、あの すいません、
まあ、でも面を晒すのはちょっと ね
そんなになんか映える顔でもないのでね、
晒するものでも ねなかなかないですからね。
ワットみたいな2人組だったら晒してみようかとも思うんですけどね。
ワットが喋ってるというイメージでこう聞いていただければ ね、そうそう、
どっちが小池くんなのかという、どっちがウエンツなのかと、そういう空気感で聞いていただくしかないですね。これなんかあの広島時代の話がしばし、続くのでちょっとあれしますが、Perfume は TSS でやってましたねって、あのテラポンさん広島にいらっしゃったんでね、ローカル番組には出てたけど本当に子供だったからまさかここに来てまでここまでブレイクするとは思ってませんでしたというようなことで、まあ、100回目の放送、そして2008年のゆるい放送も楽しみにしていますということで、はい、ありがとうございました。いつも今年もよろしくお願いいたしますということで、そしてもう一通オーナーさんから来ております。マヌリンさん、マヨダさん、まあ、明けましておめでとうございます。そして馬乗りラジオ100回本当におめでとうございますと。パフュームライブ素晴らしかったですね。会場でお三方を探してみたんですがさすがに見つけられませんでした。あの馬乗りラジオって書いた T シャツ着てましたけどね。
あの寒空であ
の寒空で馬乗りラジオって書いて、
まあ、あんなに人多かったら分かんないですよね。
いや、分かんないですよ。
あ、まあ、会ったことも顔さらしたこともなかった。
ないね。
ないですからね。
ね、あの、うん、そら無理だわとはいう感じなのではございますが、うん、さてさて、今回の放送というのは100回目のあの、あそこで撮ったやつですね。あの渋谷のカラオケボックスで。はいはいはい。今回の放送3人の声にびっくりしました。普段の放送で低いマノリンさんとヨダさんが高く、声がでしょうねきっとね、普段高い木戸さんが低く聞こえて初めのうちは別人が話しているような感じがしました。与田さんが相当楽しまれていたようで面接になられていたのが印象的でとても楽しく聞かせていただきましたということで、まあ、これからも、楽しい放送を期待してます。音楽の話、パフュームの話をよろしくお願いしますということで、いつもありがとうございます。
まあ、ライブ上げだったんでテンション高かったんですかね。
どうなんでしょうね。まあそうかな、饒舌かな、うんうんうん、まああの時もう与田さんはね3本目のウイスキーを開けたところでしたからね。
いやいや。
バーボンをこうガブ飲みしてあの収録に臨まれてましたんでね。
まあまあなかなか楽しかった後ですからね。
まあね、
うん、
非常にテンション上がってましたね我々も、ということで、まあなんかあの放送はものすごい実はダウンロードされまして、普段の3倍はダウンロードされましたね。
さすがこれが署名効果ですね。
署名効果ですね。もう毎回木戸さんに出てもらおうかな。まあそれもそのちょうどねカウントダウンライブに行ったというこうまあ感想だったということで、
そうですね。
ちょうどお正月休みだったし。まあ、皆さんそういう感想を探していたときにたまたまこいつらなんか喋っとるわいみたいな、
まあ、ライブ明けですぐに収録してすぐアップっていうのはなかなかそんなにね多分やってるとこないでしょうから
ね。そんなくだらないことを
ね
証拠りもなくやりましたが、いかがでしたでしょうか。まあちょっとねあの放送は実際に撮ってその R09 というレコーダーで撮ったまんまの音だったので、音的になかなか、編集が大変だったというかあれだったんですけれども、まあ、なんとか聞こえてたみたいで、一応臨場感ということで、
まあ、感度はいいマイクというか機器ですからね、
うん、まあ、だけどあれぐらいで本当にコトッと置いとくだけであそこまであの声の大きさとかこうわざわざマイクに近づけるとかいう注意もしないであそこまで撮れてたら、こっちとしてはすごいなっていう感じだ、
ね、割とレコーダーから離れて喋ってましたもんね。
そうそうそう、あのなんて言うんだろう、みんなもう背をこう壁につけてああっていう感じで喋ってたんですけれども、うん、でもまあとりあえず聞こえてましたので、はい、そしてですねお隣さんからです、メールが来ております。お隣さんあのこれまで、メール読まれた率 100% ですよね。メール出したら全て読んでおります。明けましておめでとうございます。9年中はご愛顧をいただきありがとうございますということで、こちらもありがとうございますと、 新年早々の収録&アップロードお疲れ様です。 MP3 エンコードで三強音がシュワシュワしてるのが年越しパフューム&ゼップの熱気そのままのようで48分があっという間でした。48分も喋ってたなこちらにはわからないし、注いでいるお茶がヘネシーとかでもよかったのではと思いましたが、それはさておき一回パフュームのライブに行ってみたいと思い立ってから 4,5 回はチケット抽選ににわからしく外れ続けておりますので、この際物心ついて最初に見てみようと思って行ったライブが、これがですね、ジャパンプラス矢野プラス坂本プラス高橋、何年だろう、80
だいぶ前ですよねその組み合わせだとね、
の会場だった武道館にパフュームが出るまで待っていようかとも思っていますということでですね、あのお隣さんも割と年齢が近いんだなと
思いました。ジャパンと教授と矢野さんってすごいですね。
すごいですね、うん、物心ついて最初に見てみようと思って行ったライブっていうのはあの三つ子の魂100までではないですけれども、いろいろありますよねそういう、
うん、
俺もな子供まだ3回の頃中1だったからな。
あ、はいはいはいはい、
やっぱりライブを見に行くという、しかも広島のすごい田舎の方でしたんで、僕が育ってた時はそうライブを見にその行くっていうようなことを考えもしなかったですね、あの頃はね。まあ、まだ、メール続きございまして、 R09 導入ということで以降の放送はファイルサイズが増えるとのことですが、当本のウェブ施設、そうそう、お隣さんはウィルコム端末でインターネットされてるんですが、
あ、はいはいはい、
まあ、とりあえず1回分が、ボリュー、100回目の放送程度のサイズでしたらなんとかなりそうですということなので、あ、じゃあ
ウィルコムだとでも相当厳しそうですね。
まあね、
うん、
また、そうして落とした、非放送分もまだ全体の4割弱程度なので、アーカイブはもう少し残しておいてくださるとありがたいですが、即整理なさるご予定なら仕方ありませんねということですが、即整理する気はないです。ですね、まだあと80何パーセントぐらいなんですよ今。
あ、まあまあ徐々にという感じですね。
90% 超えたらやっぱりなんかいろいろまずそうなので、うん、そしたら1から10ぐらい削ってみてというような感じで、また 90% 超えたらみたいなことをしようかと思っております、
はい
年明けのんびりしているうちにヨロズレーベルの YMO トリビュートライブが馬乗りサイトでも告知されていたのですが、ヨロズレーベルも地道に長く続いているので馬乗り効果で新たなファンがますます増えるといいなと思っておりますと、Y さんも M さんもいらっしゃるチーム馬乗り、今年はでも K さん、あ、今年はポッドキャスティング界の YMO を目指してご検証のほどでも K かっこ9ですが3はどうしましょうこの際大木戸さんとかに改名していただくとかみたいな、ということで長くなりましたがこの辺でということで、いつもありがとうございます。 YMO という意味で言えば、まあ与田さんとマノリンとお隣さんで YMO なんでよろしかったら一つですね、ああそうか、ウィルコムじゃスカイプできないのかな。
ウィルコムは多分最大でも512ぐらいですよ多分速度で。
あ、そうなんだ。
でもそれはねかなり料金高なりますからね。
あ、そえ、うん、そういうあれで違う、
そのサービスをやろうと思えば多分月額1万円ぐらいは、
うわ、
多分それぐらいはすると思うんですよ。
でそれってあれでしょ、でもいわゆるなんて言うんだろう、パケ放題的な、
そうです、そうです、パケ放題で1万ぐらいだと思うんです、1万円ぐらいだと思うんです、その512K だと。うん、
なかなか
結構まあ割とどこでも使えるっていうのはまあ利点なんですけどね、うんうん、
なかなかモバイル性能とこの、
まあ、今 e モバイルが出てきたんでね、ちょっとその辺の端末としてのあれは本当にウィルコムちょっと弱い立場になってはいますけどね。
でもまあ、 あの新通信規格ウィルコムでしょ。
そうですね、だから
あれで
来年ぐらいでもしかしたらウィルコムちょっとグッとね 来るんじゃないかという気はしますけどね。
ですよね。
うん、そうしないとちょっとあんまり立場がね。
ね。
いやでも24時間無料通話ぐらいですからね。利点が。
でも結構そのいや本当にモバイルというのか、要するにホットスポットというのか、
うん、
あの街でこうやるっていうのって、あのなんか一気に現実化してきてるね最近。
割と当たり前的な感じになってきましたね。
なってきましたよね。で、あの iPod Touch も今回のでこうソフトウェアバージョンアップでこうメールとかの機能がついちゃったりして、はい、そうすると iPod Touch とかかなり優れた、うん、あの PDA 端末に なる感じするよね、
うん。AU もそういうサービスなんか始めましたね、ちょっとね。
なんかね。
うん。うん、
あなんかでも au の方結構あんまり評判良くないみたいだけどね。
ああそうですか。割と下り3メガぐらいでしたっけ、
うん、っていうんだけれども
そんなに出ないっていう、
そんなに出ないよみたいな話を、まあ、今聞いてますけど、まあ、これから、まあ、サービス開始って大抵そんなことなんで、
そうですね、
あのちゃんとなっていくのかもしれないですけどね、うん、さあなんかちょっとねモバイルも本当にすごいんで、なんか俺もちょっと別にあんまり使うことはないんだけど、なんかこうモバイルにウキウキしてみたいなみたいな、うん、なんかミーハーチックに思ったりするんですけれども、今年はなんか本当に年明けからワイワイとしてて、でなんかあの Mac のやっぱ Macworld Expo とかいつも Apple はドーンと何かしらやってきますな、
うん、あれノートすごい薄いですね。
薄いね
あれね、
あれねいや見てみたいですよ本当に。もう時期あるのかな、うん、なんか昨日おとといかぐらい にはまだあのアップルストアになかったよなんていう話を聞いたんですけれどもね、一回見てみたいですね、あの薄さはね、うん、でなんかまあ iTunes を使ってっていうことかな、あのレンタルをね、
はいはいはい、
やるということで、いよいよこう映像の方にシフトしていくと、
うん、
iTunes というミュージックストア、iTunes ミュージックじゃなくて今 iTunes ストアなんですよね。
そうですね、うん。
そういうことになってきますよ、いよいよとね。
うん、
まあね、なんかいろいろあるね。そしてなんかカルチャーファーストだっけ？
うん、こっちはこっちでね。
こっちはこっちでね、なんか。それダウンロード違法化に、手を組んでいた人たちがさあ DRM 対、私的録音録画保証金でですね、激しいこれからですね、一般人を こっちにあの引き込もうとしてですねなカルチャーファーストだのおっしゃってまいりましたよ、うん、楽しいね、
うん
本当に。だからもうね、あのなんというのか、まあ、頑張ってくださいっていう感じなんですけれど、
ね、僕はでもあれはすごいうまいなと思いましたけどね。
まあなんかさすがにそのなんて言うんだろう、まあミュージシャンとかね、実演家的な方が多いので、うん、その人の心をつかむ術というのはよく心得てらっしゃるというのかね。
あのやっぱりプレゼンテーションという訴え方が ね巧みだなというか、あのいわゆる我々に向かってないというか、我々に向けてのあのあのパフォーマンスとかじゃなくて、なんか割と世間の方に情を訴えかけるような感じで、
だからまあ
うまいなと思いましたけど、ね、
そのね文化というものを盾にですね、
そうですね、そういう風にしてアピールすればそれは世間も納得するやろみたいな、
そうだから文化というものを守るために広く浅くこそがみたいな、
うん、
まあどっちもどっちっていうような気もするんですが、まあ、あの現実的に言うとただ DRM っていうのがその今現在の例えば着歌とか着歌フルとかの DRM って、これ間違ってたら申し訳ないんですけど、その例えば今持ってる機種でダウンロードすると着歌フルをで、それをもう機種古くなったから新しいのに買い替えると、そしてなんかマイクロ SD とかに入れてた着歌フルを新しい端末で聞こうとするともう聞けないんですよね。これはね、その要するになんて言うんだろうな、複製権というのか、自分が買ったものをその 最後まで最後まで聞くっていうのか、自分が聞きたいときに聞くっていう権利を奪ってる DRM って相当俺たちが悪いと思うんですけれども、
ね、大体携帯のそのまあ寿命というか、その大体1年か2年2年ぐらいで大体若い人とかって買い替えたりするんでしょ、大体、ね、
うん、でしかもまだまだその機能がどんどん革新というか新しくなってるから、やっぱ2年ぐらい前の端末とかもえらい古いみたいなことになってて、だからいろいろね、まあ、動画の方とかにもだんだんこう携帯の方も進化してきましたから、やっぱ動画もあの見てみたいとかっていう風になって、じゃあ端末変えようかとかって言ったら着歌フルが聞けなくなったとか、300円とか400円とか平気でするんですからね、普通の CG とそんなに変わりのない画角だとは思うんですが、その辺とかその、うん、今現状でこう眺めると DRM ってひどいなとは思いますけどね。そういう意味で、まあ、広く浅く薄く撮るっていう手も、まあ、なきにしもあらずなんだと思うんだけど、でも決定的にそのハードディスクとかに課金すると、一曲もそりゃハードディスクに MP3 ファイルを入れない人だっているわけでね、世の中にたくさんね、うん、そういう人たちに対する不公平感をどうそのクリアするのかみたいなのはね、ちょっとそのよくわからないなという部分ではあるんですけれど、まあこの話もなかなかね難しいというか、でも非常に重要なところではあるとは思いますので、うん、引き続きなんとなく見ていきたいとは今年も思っております。そしてパフュームもね、パフューム
あれどっちがどっちなんですか、僕はわからないんですよまだ
パフュームっていうのが楽しいのかな、
僕はパフュームとか言ってましたけどね
僕もパフュームって言ってたような気がするんだけど、
でも3人はパフュームですって言いますよね。
そう。パフューム。
パフュームですとは言わないですよね。
ですよね。木戸さんに今度聞いてみよう。どっちが正しいのかと。まあね、ベイビークルージングラブがですね、発売から3日連続オリコンデイリー3位っていうね。
ああ、なるほど。いいっすね。
すごいですね。なんか。
うん。
で M ステにも出ましたしね。
ああもう出たんですね。
出ましてね、なんか会社でワンセグで見ちゃいましたね俺ねなんかハラハラしちゃって、ドキドキしちゃいましたね、なんかこっちが緊張しましたね、なんか不思議な感覚ですけど、マッチとか出てましたね、なんか
でそれ面白いですね。なんで出てたんですかね、
うん、あのねマッチ今なんか若い子たちと一緒にこうなんかユニットかなんか組んでやってるんですよ。
へえ。
すごいですよねそれって。とかあのバンクバンドの2人が、
あ、
桜井さんと小林さんが出て、
はい
はいはい、なんかすごいパーカーみたい普通の格好して出てきたんですよ2人が。
へえ。
テレビだからみたいな。あと倖田來未とかさ、
はいはいはい、
のあとワットワット2回も言うけどワットワットさ、俺も本当に久しぶりにミュージックステーション実は見たんですよ。そので1回目最初にまずワットからみたいな感じでワットが歌を聞いたんですけれども、
はいはい、
もうびっくりするぐらい下手ね
あれワットの今回のあの曲はでもちょっと変ですよ今までのとは違って、
なんか
ちょっとなんか奇抜な奇抜というか歌いにくそうな曲ではありますよ、
うん、変だよね一言で言うと、
うん、
びっくりしちゃってさ、ちょっとこれアバンギャルドだなと思って、うん、でもねつくづく思ったんだけどね、こういうその歌番組の中に出るとね、あのベイビークルージングラブとかそういう曲って異様なまでに浮くね。
ああそうなんですかね。
やっぱりねベースがね大きすぎるよね結局
うーん
あの過剰なんだよね全体的に。
まあ、ABEX のサウンドでもあそこまで過剰なのはないですからね、打ち込みでもね。
で、うん、でさ、最後にさ、ベイビークルージングラブって、ベイビークルージングラーって言った後、はーって、あの、息を吸って終わるんですよね。そのね、その息を吸うのが最後に後ろを向いてこう肩をガーッと上げてこう息をハーッサーッて吸ってるっていうところで終わるんですよ。
ほうほうほう。
もうね、もう過剰だな、どこまでもと思って。
へ
え。改めてこう並べてみるとさ、他の曲とかと並べてみるとなんか全然他が薄味に見えてしまってそれほどまでに浮いてるんだな、パフュームと思ってですね。なんか、非常に楽しかったですね、見ていて。なんか、本当に、こう、こっからが本当の地上戦が始まるという気がしましたね、あれってね。本当に紅白に行くのであれば、まだまだ知名度を上げなきゃいけないわけで。さあ、まあ。今年1年まだまだパフュームも楽しめそうだなっていう気はしましたね、あれを見て。
まあでも追いかける人は大変でしょうね。
大変ですよ、
増えるとね。
もうだってね、テレビ番組ラジオ番組出まくってますからね、このリリースに合わせて、ね、もう僕も全然わかんないですからね今M ステは見ましたけど、それ以外のなんか出てたやつとかって全然知らないし、見てないな。なんか歌番組とか、あ、だけど今歌番組ってあんまりもうさ、そういう思ってみると昔はベスト10とか毎週見てたけどね。
あ、ベスト10、僕の頃はもうほとんど末期だったんであまり覚えてはないんですけどね。
そうですか。
ちょうどその歌番組が面白くなくなりつつあるという空気があってんで、なんかいわゆる歌番組氷河期みたいな形でどんどん減っていった時期なんですよ。
夜ヒットとかあった？
一応あることはありましたけど、もう終わりかけてましたね。
古たちがやってた頃。
はいはいはい。なんとなく覚えてますけどね。
なるほどね。
だから僕が高校中学の頃は一番歌番組少なかったですね。うん、
で今はさ、どっちも冷静に考えるとヘイヘイヘイもミュージックステーションもえらい長寿番組になってるね。
そうですね、ほんと長いですよね。
長いですよね、
うん、10年はやってますもんね、ヘイヘイヘイは。
まあ、そのあとは塩野義ミュージックフェアとかね、
うん微妙な時間帯なんでね、あれ
ね、あんな晩ご飯みたいな時だよね、もう
あれはちょっとなかなか見れないですからね。
見れないですよね、
うん、
そうなんだな。そういう意味でなかなか本当に露出が難しいよね。まあ、ヘイヘイヘイとかミュージックステーションやっぱりその一番今見られてる音楽番組だと思いますけどね。
歌番組で思い出しましたけど、昔 MJ って番組ありましたよね。
MJ
ミュージックジャーナルっていう。
それ誰が出てた
やつ？加山雄三の司会じゃなかったか
な。あ、なんかあったな、それ。なんだっけ？
YMO が再生するときに、矢野明子が出てたのを覚えてるんですけどね。
なんか俺も見たような気がするな。
もう一瞬で終わった番組ですけど、
ね。はい。
本当に面白くなかったんで。
今なかなか音楽番組難しいと思いますけどね。
今音楽番組と言いつつトークしたいですからね。
で、
喋りが立たないとダメみたいなところがありますからね、うん、きついですもんね。
きついよね。
それはなかなかビーズもそういうトーク主体の番組とか出ないですもんね、
うん、まあね、まあそういうところでなかなか今一般にこう訴求するって感じって難しいな、本当に、うん、どんどんどんどん音楽は商売しにくくなるなと見てては思いますけども、うん、でもまあいいものはきちんとみんな見てくれるとは思うんですけどもね。まあそんな感じで今年もまあいろいろとお話をしていけたらとは思いますので、よろしくお願いいたしますということで、 今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。このですね、今回、まあ、録音機をですね、その R09 の方にも全部やらしてしまえということで、初めて R09 で撮ってるんですけれども、
はいはい、
今まで使ってたやつって33分ぐらいで本当にレコーダーが止まってしまうんですね。
はいはい。じゃあ今回のあまりあれですか、制限っていうのは厳密にはそうやないですよね。
今回このそう R09 の中に、1ギガか2ギガの SD カードを突っ込んでるんで、やろうと思えばですね、十何時間ぐらい喋ってもどうってことないっていう。
そうですね。
だらだら喋ってもですね、別に構わないんですけれども、さすがに聞く人がですね、もういいよとかなんかいうことになると思いますので、相変わらず30分程度の番組にするフォーマットは続けていきたいと思う次第でございます。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ご意見ご感想等ございましたらですね、あとなんかな、
なんか今年は
オフ会とかしたんですか？